最初の曲は Amazing Grace という曲からお届けしたいと思います。
Thank you.
次の曲は主は良いお方という曲です。先ほど祈ってごらん分かるからという賛美がありましたけれども、神様は何でもご存知な方なんです。そしていつも必要だったら私の手を握りなさい、祝福の御手を伸ばしておられる方です。では聞いてください。 次の曲は望郷のバラードという曲で、ポーランドのポルムベスクという方が作曲しました。この方は29歳という若さで、獄中で亡くなられたんですけども、私の大先輩でもあるわけです。ウィーンで音楽を学ばれて、でもポーランドの解放運動に加担したという罪で捕らわれて、その牢屋に入れられたんですね。その中で、彼が皆と再会できるという希望の祈りの曲でもあるわけです。彼はウィーンで音楽の勉強をする傍ら、神学校へも通い、神学の勉強もされていたと伝記には記されています。では聴いてください。
Thank you.
今日の賛美の最後の曲ですが、なだそうそうという曲をお届けしたいと思います。この曲は作曲した方のお兄さんが先に亡くなられたことで、その死を思うというそのような旋律となっています。今日1年に一度のメモリアルワーシップの中で先立たれた方々のことを思いながら演奏していきたいなと思っています。
それではこれより献花の時を持ちたく思います。例年であれば先立たれた方のご尊名を読み上げさせていただき、ご遺族の方々お一人お一人による献花をさせていただくところでございますが、現在このコロナの緊急事態宣言のために本年は黒田牧師とそして遺族代表徳光姉妹による代表献花とさせていただきます。では最初に聖書の御言葉ピリピ書3章20節21節をお読みいたします。そして献花をさせていただきます。お聞きください。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることさえできる御力によって私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。それでは引き続き黒田牧師によるメッセージをいただきたいと思います。
はい、よろしいですか。はい、では皆さん改めましておはようございます。またオンラインでメモリアルワーシップに参加してくださっている皆さんおはようございます。今日は私たちはこの特別な日に神様の御言葉を聞き、そして心静めて神様のこのお心を私たちは考えてみたいと思います。今日のテキストは新約聖書ヨハネの福音書第11章17節から27節です。少し長いですけれども、ヨハネの福音書第11章の17節から27節です。これをお読みしたいと思います。ではお願いします。
イエスがおいでになると、ラザロは墓の中に入れられてすでに4日経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほど離れたところにあった。マルタとマリアのところには兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人が来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。
主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお求めになることは何でも神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。
イエスは彼女に言われた。
あなたの兄弟はよみがえります。
マルタはイエスに言った。
終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っています。
イエスは彼女に言われた。
私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？
彼女はイエスに言った。
はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。
はい、ありがとうございます。皆さん、日本人の平均寿命というのをご存知でしょうか？現代多くの人々が長生きする時代になりましたね。それは幸いなことでありますけれども、少し調べてみましたら、日本人の平均寿命は男性が 81.64 歳、これは世界第2位だそうです。しかし女性は 87.74 歳で世界1位であります。すごいなと思いますね。これは昨年の9月のデータでありますから、今年はおそらくもう少しこれをアップしているんではないかというふうに思います。ここ数十年にわたってこの右肩上がりのカーブのどんどんどんどん高齢化社会に今日本はなっております。ちなみに皆さん、縄文時代は人間は何歳ぐらいまで生きたかご存知でしょうか？もちろんそんな昔に生きてたわけではありませんから知る人もいないと思いますけども、平均寿命が15歳だったそうです。で、鎌倉時代に入りましたら皆さん24歳だそうです。まあ、いずれにしても15歳24歳という年齢から比べたら今もう80代、これが平均寿命であるということは大変な長生きする時代になったわけですね。ところで平成14年2002年ですねから政府はこの9月15日を敬老の日と定めました。そして15日から21日までの1週間をですね、老人週間と定めて、その後の9月の第3月曜日を祭日としました。敬老の日と呼ばれております。今多くの人々が長い生涯を送れるようになりました。それは素晴らしいことですね。まあ、ユダヤ人の視点から見ればこれは神様の祝福です。長生きは神の祝福である、そう御言葉は書かれております。長寿の人は長い人生において長い、いわゆる数多くの貴重な経験をしてこられたと思います。そしてその貴重な経験というのは宝のようなものではないかと私は思います。皆さん、一生に一度しかない人生、そしてその人生をどのように私たちは過ごしているでしょうか。人生の宝は私は積み重ねである、積み重ねできるのではないかと思っております。なぜならば将来というのは現在の延長線上にあるからです。現在があって将来が、明日があるわけですね。私たちはの人生は一度しかありません。一度しかない貴重な人生、私たちがどのように送るのか、意義ある人生を送っているのか、生きがいのある人生を送っているのか、ああ生きてきてよかった、辛いこと悲しいこと試練はあったけれども、でもよかったと言える人生、そのような人生を送れる人はなんと幸いなことではないでしょうか。しかしながら人生においては現実に避けられないいろいろな出来事が起こります。で、その出来事に対して私たちは本当に辛い思いをしたり悲しい思いをしたりすることがあるのです。今日の聖書のテキストも実はそのような例の一つであります。この聖書のテキストによれば、エルサレムという都のすぐ近くにベタニアというところがありました。で、このベタニアのところにラザロという一人の人がいました。で、ラザロさんが何らかの病気で亡くなったんです。で、イエス様はこのラザロの家を大変愛していて、そしてマリア、マルタという姉妹もそこにいましたけれども、何かある時にエルサレムから、まあ、エリコ、下の方に下っていく途中、このベタニアを、このラザロの家を立ち寄ったと言われておりますね。ところが このイエス様がおられないときに、いやイエス様が来られるのが遅かったんです。ラザロは亡くなってしまったんですね。そしてそれを後に死んだ後ですね、ラザロが亡くなった後にこのイエス様が来られた時に、そしてマルタは言いました。もう遅いです、もっと早く来てくださったならこんなことにならなかったのに。そのうちイエス様がおられたら自分の兄弟であるラザロは癒される、死を免れることができたのではないか、こう彼女は考えました。しかしイエス様はその彼女に対してこう言われました。ヨハネの11章の25節ですね。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。皆さん、死んだラザロを横に置いてイエス様はこのような言葉を語られたんです。私はよみがえりです、命です。そして私を信じる者は死んでも生きると。なんと力強いお言葉ではないでしょうか。これは希望あるお言葉であります。今日私はこの希望ある言葉から2つのポイントに的を絞ってお話を進めていきたいと思います。まず第一、それは人生には避けられないことがあるということです。確かに私たちの人生では辛いことが多くあります。人の死で、それは最も大きな辛いことではないでしょうか。特に肉親の死、これ以上に辛いものはないです。死は別れを意味します。もう戻ることができないのです。どうしても死を止めることは私たちはできません。どんな立派な人であっても、どんな方であっても死を止めることができない。皆さん、多くの人々がですからその死に対して不安を持っています。なぜでしょうか。2つの理由があります。一つは死んだ後どうなるかがわからないからです。これに対して私たちは不安を持ちます。全く見えないからであります。死んだ世界に行って帰ってきた人がいないからなんですね。もう一つ、それは私たちは在籍感があるからです。私たちは自分は裁かれるのではないか、私たちがした行い行為、また語ったこと、やはり両親に責められるところがあって、そして自分は裁かれるのではないだろうか、そういう不安を抱くのです。皆さん、罪を犯せば心は痛むのです。聖書はこう語っています。ガラテヤ6章7節、人は種をまけばその刈り取りもすることになります。論理的です。確かにそうです。上に向かって唾をかけば当然自分に落ちてくる、同じことです。私たちはその避けられない死をどう受け止めているのでしょうか。今日のテキストもう少し見ていただきたいんです。彼女マルタはこう言いました。11章21節、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。皆さん、この言葉は一体何を意味するでしょうか。それは必要な時に必要な助け手がいなかったという不安なんです。イエス様がおられたならばこんなふうに私の兄弟ラザロはならなかったのにとマルタは思いました。皆さん、人は失望することがあります。がっかりするんです。光が見えなくなるからですね。大丈夫と思っていても、やれると思っていても、いや、いけると思っていても、私は光が見えなくなってしまうとがっかりしてしまう。マルタにとっては一番必要な時にイエス様はおられませんでした。きっとマルタはイエス様があのガリラヤ地方で多くの人々の病人をお癒しになったことを耳にしていたに違いない。そして手を置かれて遠いところにいる人々も含めてイエス様は数多くの癒しをなされた、そのことを聞いていたんです。一番必要な時に、一番困った時に、一番助けが必要な時、必要とする時、助け手がいない、その時失望はマルタにとってどんなに大きなものであったでしょうか。あなたはマルタのような経験はありませんか。ああ、この時誰か助けてくれたらいいのになと思いになったことはないでしょうか。もしあるとするならば、きっとマルタの心は理解することができると思います。皆さん、必要な時に助け手がいない、マルタはそう言いました。そしてそう考えたんです。しかしこの文脈を見るときにそれで終わってないんですね。11章22節、 マルタは神の力を知っていました。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも神はお与えになります。彼女は不思議なことを言ったんです。つまり先に彼女が言った言葉、もしあなたがここにいてくださったならば私の兄弟は死ななかったのでしょうにという言葉は彼女の本音だったと思います、はい、確かに彼女はそう思ったんです。一番困ってたんです。でも彼女は続いてこの言葉を言ってるんですね。あなたは神にお求めになることは何でも神はあなたに答えてくださる、そのようなお方って、つまり希望をさらにマルタはイエス様につないでいたわけですね。話変わりますけれども、しばらく前になりますが、私には忘れられないところの出来事、チリのサンホセというところで起こった炭鉱落盤事故があります。皆さんもまだ覚えていらっしゃるかもしれません。それは地下700メートルの作業現場で起こりました。皆さん、その700メートル地下のところですね、33人の炭鉱夫の方が落盤によって閉じ込められてしまったんであります。もう関係者の方々はもうおそらく1週間ぐらいは大丈夫、非常食とかそういうのがそこに置いてあって、まだ飲料水も置いてあるわけですけど、皆さん、もう3週間も経ってしまうならばもう無理だろう。3週間彼らを救出することできなかったんですね。3週間の間彼らと音信を取ることさえできなかったのであります。誰もがもう生きているはずはない、食料もなくなってしまって、飲料水もなくなってしている。しかしその後彼らが全員が生存していることが分かりました。そして救援隊が、救助隊がその現場に入っていったのは3週間後です。もちろん炭鉱夫の方々はもう息がつながれていたというだけでもうガリガリに痩せて、もう命があるという状態だったんです。しかし皆さん、その33人が全員が生きているというニュースが入ってきた時に歓声が沸き起こりました。そして世界中に SNS を通して、衛星放送を通して、その救出作業がリアルに報道されたんです。日本でも私たちはそのシーンを見ることができました。テレビはその様子をリアルタイムで流しましたから、もうテレビに釘付けになった方々が多くいらっしゃったんですね。彼らの救出劇を見ることができました。皆さん、もうダメかもしれないと思っていましたが、生きているという知らせを聞いた時にそこに希望があったんです。光があったんです。ですから彼らを大喜びで何とかして早く彼らを救出してあげなければならない。そして世界中の人々がその思いでいっぱいになりました。愛する皆さん、私たちには本当に不幸な出来事や悲しいこと、辛いこと、いろんなことがあると思いますけれども、人生を輪切りで私たちは考えてしまうならば本当にそれで沈んでしまうでしょう。でも人生をトータルで考えること、ここが大切なことです。人生には始まりがあり終わりがあるんです。たった一度しかないこの人生、その中にいろいろな出来事があります。この出来事の中でそれを全部見ておられる方、いや全部知っておられる方、そして良い計画を持っておられる方、希望を持っておられる神様という方がおられるんです。でその方が私たちに望んでくださるんですね。一度しかない人生を有意義に過ごす秘訣、それはこの神様を信頼して歩むことにあります。神様を信頼する人生、そこには希望があります。マルタは同じようにここにイエス様、あなたが神様に求めることは何でも神はあなたにお与えになります。イエス様は他の箇所で父なる神と私は一つですと言われました。すなわち私は神である。イエス様は主権を、力を、そして死人をも癒すことができる力、権威を持っているものであるとイエス様はご自身言われました。ですからイエス様はこう言われたんです。マルタに、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。愛する皆さん、なんと力強いお言葉ではないでしょうか。イエス様を信じる者は死んでも生きる。皆さん、クリスチャンも死ぬじゃないかと言われるかもしれません。もちろん死にます。私たちのこのフィジカルな身体的な死を迎えます。しかしながら私たちの魂は実は生きるんです。魂は神様のおられる天の御国に入ることができる、その意味でありますね。さあ、どうすれば私たちはそのような希望を持つことができるんでしょうか。聖書はこう語っています。11章26節です。また生きていて 私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。11章26節ですね。皆さん、生きている時にイエス様を信頼することなんです。そうです、イエス様を信頼するということは信じるということです。信頼の先には希望があります。希望がなければ逆で信頼できないんです。でも信頼できるということは希望がある。まずイエス様ご自身が十字架におかかりになって3日目に死からよみがえられました。ですから私はよみがえりです、こう言われました。同じように私を信じる者は死んでも生きるとイエス様は言われたんです。そうです、イエス様という方はご自身の命をあの十字架の上にかけてください、投げ出してくださって、私たちの不安、悲しみ、そして罪を清算するためにたっとい命を投げ出してくださった、血を流してくださったんです。そして人が負うすべての負荷を、重荷をご自身の肩に負ってくださいました。しかしこのお方は死んでお言葉通り3日目に復活してくださいました。皆さん、死を打ち破る力があるお方は神しかいません。イエス様は死を復活されたお方、復活されたお方、それがイースターです、よみがえりの日です。そうです、同じようにこの方を信じる者は死んでも生きると素晴らしい約束を、希望を私たちにお与えくださいました。今日私たちはメモリアルワーシップを迎えております。私たちの家族を、兄弟を先に天の御国へ送ったところの記念すべき日であります。いかがでしょうか。私たちはこの素晴らしい神様を信頼しているでしょうか。私たちは死んで神の御国に入るという約束を自分のものとしてしっかりと持っているでしょうか。あなたの人生に誠の希望を本当に持っていらっしゃるでしょうか。もし死後のことがわからないと言われる方がおられるとするならば、ぜひこのイエス・キリスト様を知っていただきたいと思います。そしてあのマルタにイエス様が言われたように、私を信じる者は死んでも生きるのです、この御言葉を受け入れていただきたいと思います。皆さん、死は終わりではありません。聖書によれば死は出発点です。そして素晴らしい神様の御国に入り、そこは痛みも悲しみも苦しみも問題も何もないところです。それはパラダイスと呼ばれると、呼ばれるところの幸いなところであります。永遠の御国と呼ばれております。皆さん、私たちは有次元時間の中で生活しておりますから、それがなかなか理解できません。永遠というのは時間の制限がないわけであります。永遠に神様と共に住む、罪がないところ、そして全く平安がずっと与えられるところです。もちろん希望がそこにあるのです。愛する皆さん、私たちの家族の人たちが一人として漏れることなくそこに入ることから漏れることがないように、心から私は願っています。どうぞイエス・キリスト様を信頼して歩んでいただきたい、こう願っております。さあ、今日のメッセージをまとめてみましょう。希望に生きる人生、こういうテーマでお話をさせていただきました。私たちには復活の希望があるのです。肉体は、私たちは死を迎えますけれども、魂は生きるものになるんです。ですから神を信じる者、イエス様を信じる者には希望が与えられると御言葉は語っています。イエス様は死人ラザロをお言葉で生き返らせた権威あるお方でした。そして今も生きておられます。神を知らない生活はある意味で死んだような生活です。なぜでしょう。希望がないからです。そうです。しかし神は死人を生き返らせるお方でありますから、あなたに希望を、誠の希望を与えることができるお方です。2点今日覚えていただきたいです。まず第一、イエス様は死人を生き返らせる権威、いわゆる力を持つお方である。私たちが本当に信頼すべきお方はこのお方ではありませんか。2つ目、イエス様は死人に死んでも生きるという約束をお与えくださった、いわゆる希望の約束です。希望の約束。今年のこのメモリアルワーシップを気にして、私たちはこの素晴らしい神様を信頼して歩んでいきましょう。お祈りいたします。どうぞ心を合わせてください。天の父なる神様、感謝いたします。今日私たちは心を静めてメモリアルワーシップを迎えることを許してくださり ありがとうございます。素晴らしい音楽を私たちは聴き、見舞いに心静めてあなた様を拝することができました。またあなた様のたっとい御言葉も今聞きました。神を信じる者は希望があることを教えていただき感謝いたします。希望に生きる人生があることを教えてください。復活の希望がそこにあることを教えてくださりありがとうございます。今日この御言葉を聞き礼拝に参加されたお一人一人に神様が同じように復活の希望を与えてくださることを心から願います。いかがでしょうか。ここで応答の祈りの時間を持とうでありませんか。今日の礼拝に参加されてあなたは復活の希望をお持ちでしょうか。あなたは死んでも神の御国に入るというその確信をお持ちでしょうか。自問自答してください。そしてお祈りください。もし確信がないならば今イエス様を信じていただきたい。イエス様は信じますと告白してください。するとあなたの名が天の命の書に記されるのです。どうぞお祈りください。アーメン。お祈りいたします。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。力強い御言葉を死人ラザロを前にしてイエス様は言われました。私たちの信仰、それは希望がある信仰であることを今日も教えてくださり感謝します。今日の礼拝に集われたお一人お一人が、また今お祈りされたお一人お一人がこの希望の信仰に立って歩むことができるよう祝福を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。